主の年2012年を迎えました。この年も救い主イエス・キリストを与えられた全能の神様からの恵みと、そして祝福とが皆さん一人お一人の上に、そしてこの世界のすべての人々の上に豊かに注がれますことを切にお祈りをいたします。また特に困難にある人々が生きる希望を見出すことができるように、私たちも共に祈り続けてまいりたいと思います。昨年は大きな試練の年でありました。東日本大震災をはじめ、多くの自然災害がこの国を襲いました。原発事故による放射能の汚染は今も深刻な事態にあります。世界に目を向けてみれば、経済危機の状況が続いております。これはまた少なからず私どもの国においても影響を及ぼしてくるものであると思います。また個々の生活においても、それぞれにさまざまな問題を抱え、困難な状況を抱えております。見通しがきかない、先行きがわからないということは大きな不安であります。この不安の闇が私たちを覆い尽くしてしまいそうであります。そのような中で私たちは新しい年を迎えました。こういったさまざまな不安が渦巻くこの世の中、そこで私たちが思うことは、神様は今どこにおられるのかということであります。このような状況を放置しておられるならば、もう神様はおられないのではないか、またおられたとしてもどこか遠くに、私たちとはかけ離れた世界におられるのではないか、そのように考えて愕然とするということもあるかもしれません。場合によっては信仰を失ってしまうということもあるかもしれません。昨年の8月から私たちはこのハイデルベルク信仰問答を読み進めておりますが、この信仰問答の大きな特徴、それは慰めであります。この信仰問答の最初の問いはこういう言葉から始まります。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。このキリストのものというのは、キリストに属している、あるいはキリストの一部になっている、そう理解して構いません。で、ここにただ一つの慰めがあるというんです。で、一つのというのは、これは唯一のということです。本当の慰めはこれだ。で、これ以外に慰めを求めても、それは嘘、偽りでしかない。本当の慰めは私がキリストのものであるということだけなんだと、そう教えているんです。で、もし私たちがそのことを本当に信じることができたのならば、たとえ今この試練の中にあっても 私たちはなお信仰を保ち、また希望を持って生きていけると私は信じます。私たちの信じていることは本来そういう力を持っている。だから私たちの信仰は2000年間も続いてきたんだ。しかし残念なことに、宝の持ち腐れというか、まだまだこの信仰の域に達しないまま、何かこのキリスト教的な気分に浸っている、そこだけにとどまってしまっているということが私たちあるかもしれない。それは大変もったいないことなんです。今こそこの信仰問答から信仰本来の持つ慰めというものを私たちを取り戻す必要があります。特にこの震災の試練のあったこの国において、本当の慰めが必要なんです。それは表面的にそれをその時一時だけ忘れるような、そういう慰めではありません。私たちが魂の底から慰められていく、そういう慰め、それが私たちの持っている信仰なんだということ、それをこのハイデルベルク信仰問答を手がかりにして、私たちもう一度これを取り戻していきたい、そう考えております。そのようなことで、年の初めから早速この信仰問答に聞いていきたいと思いますが、今日は第18主日問い46から49のところを読みました。これは前回のところでしたが、第17主日復活についての問答がありましたが、これがただ一問だけで成り立っていたことを考えますと、この第18主日、これはキリストの昇天について扱っている問答ですけれども、これが4つの問答を用いているというのは、いささかバランスが悪いと、そう捉えられても仕方がないかもしれません。今日は皆さんここを読むだけでも大変だったと思います。特に慣れない方は、なぜこのような難解な文章を読ませるのか疑問に思われたかもしれませんけれども、でもなぜこのキリストの昇天ということに、このハイデルベルク信仰問答ここまで言葉を重ねこだわっているのかですね。これ何かやっぱり意味があるんです。私はこの信仰問答と向かい合ってきまして、改めてこう今回のこのところを読みながら思ったんですけども、この信仰問答全部で129問の問答があるんです。で、この中でも今日の第18主日で、特に私はこの問いの49ですね、ここが実はとても大事な問答である、そういうふうに感じております。で、ここがもしなかったならですね、この信仰問答全体の魅力が落ちるというふうに、そう申し上げても良いくらいのところだと思う。もちろん最初の第一問、先ほど読んだただ一つの慰めを語るあの第一問も重要ですし、また少し前に読みましたあのキリストの三職ですね、キリストが預言者であり祭司であり王であるですね、ここも大きな特徴なんですけど、非常に大事なところなんですけども、でもそれらはですね、この問い49があってこそ初めて見えてくるものではないか、そう実は私はここを学びながら思うようになってきたんですね。ここはキリストの昇天ということなんです。で、皆さん思われるかもしれません、キリストの昇天のどこが一体大事なのか。それよりも、教会でよく毎週話が出る十字架と復活のこと、そちらの方がむしろ大事じゃないかですね。そういうふうにこう思われるかもしれません。なぜこのキリストの昇天 がここで、まあ、このようにこう取り上げられているか。でそれはこういう意識をそこで持たれたらいいと思います。キリストは今どこにおられるのかということです。キリストは今どこにおられるのか。先ほど告白した使徒信条の中には、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、告白します。キリストが今どこにおられるか、そのことが実は私たちの今の生き方を決定づけるんです。で、十字架も復活もそれはすでに起こったこと、過去の出来事なんですが、しかしそれが現在のこととして、しかもこの私の身にこの十字架と復活が起こるためには、実は今キリストがどこにおられるのかということが非常に重要になってくるということなの。日本の教会の優れた指導者であった上村正久という牧師がかつておりました。東京のかつて富士見町教会の牧師をしていたわけですけれども、この上村先生はですね、受選志願者の諮問会でよくこういうふうに尋ねられたそうです。あなたは今イエス・キリストがどこにおられると思いますか。皆さんそう問われたら何て答えるでしょうか。なかなかちょっと答えに難しいことかもしれませんね。でもこの質問とよく似た説教を私は以前新学生時代に聞いたことがありました。私は進学校時代に東京の自由が丘教会というところで訓練を受けたんですけども、この自由が丘教会の元牧師であった小平直道という牧師も天に召されておりますが、この先生がですねこのように言われたんです。キリストは今どこにおられるのか、十字架の上か。カトリック教会は十字架に貼り付けのままのキリストを礼拝堂に掲げているが、あれは間違っている。我々は復活して天に上げられたキリストを礼拝しているのだ。で、この言葉がですね、この説教が私はずっと私の頭の中に残っています。印象深く残っていました。もう20年以上前の説教、今でもこの言葉が残っています。キリストは今どこにおられるのか。十字架の上か。そうじゃない。それは過去のことです。やがて来られる。それは将来のことです。では今どこにおられるのか。キリストは天に昇られ、今天におられる。そしてそのことが今生きる私たちに関係がある。今キリストがおられるところは現在の私たちの生き方に深く関わっている。だからこそ信仰問答は言葉を重ねてこのキリストの昇天について説いているんです。私たちの今と関係があるから、今どう生きるか、それがとても大事なんです。まあ、正直あまりこれまで私たちはこのキリストの昇天ということをあまり関心を持ってこなかったのではないかと思うんですね。ただ漠然と天に昇っていったと福音書が伝えている、使徒言行録が伝えていますから、そういうふうにこう考えている。あるいはそのキリストの昇天を私たちがこの世を去る、私たちが天に召されることをこう同じようになぞらえたりとかですね、あるいはキリストは神の子だから当然神様のところに帰っていったんだと、そういうこう漠然とした考え方にどうもとどまっていたんですね。でもそれでは実は不十分なんです。 このキリストの昇天にはもっと深い意味があった。で、それをこれからお話しします。先週はクリスマスでした。で、クリスマスというのは誠の神様が誠の人となられた、そういう出来事ですね。で、これキリスト教の教理の言葉で言うと受肉というふうに言います。文字通り神様が私たちと同じ肉体をその身に受けてくださったということですね。で、それはこの人間としての神様のイエス・キリストの姿というのは仮の姿ではありません。本当に人間となって人間として生活され、そして人間として十字架におかかりになった、そして人間として死なれたんです。それがイエス・キリストの生涯でありました。そしてこの肉体をもってキリストは復活をされたんです。キリストを納めた墓が空っぽだった。あの空の墓というのはその体のよみがえりを示しています。体がなかったんです。で、それからキリストは天に昇られました。使徒言行録の一章にこの昇天についての記事があります。で、そこにはこういうふうに書いた。イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。上げられたという言葉、これは原文では具体的に手で持ち上げていく、引き上げていくっていう、そういう意味のある言葉なんですね。ですから霊のような存在になって、ゆらゆらと登っていったということではない。私たちと同じ肉体を持った体が天に引き上げられていったということなんです。今日の問答問いの46で、わざわざキリストが弟子たちの目の前で地上から天に上げられという言葉を書いていますね。で、それはまさしくその昇天が体を伴っていたということを表しています。 目で見ているところでキリストは天に上がっていったというものです。私は何を言わんとしているかというとですね、このキリストの受肉から始まった、クリスマスから始まったその御業は最後天に昇られるまで終始体を伴っているということを言いたいんです。体がそこにあるんです。この私たちの体を持って生まれ生活し死に、そして葬られ復活をして、そして天に昇っていかれた、この体を持って天に昇っていったんです。で、どうしてか、それはこの私の存在のすべてを天に繋げてくださるためなんです。私の存在のすべてをご自身のうちにまさに抱え込むようにして、この肉体をこの身にまとってくださって、そしてこの罪の体を十字架で滅ぼし、そして3日目に復活して新しい命に体を持ってよみがえる、そしてその体を持って天に昇られる。ここで注意していただきたい、天というのはこれはどっか高いところっていう、そういう意味でイメージがありますけども、天というのはこれ聖書では神様のご支配という意味があります。体を持って昇天されたということは、私たちの体存在を天、神様のご支配につなげてくださったということなんですね。このことを今日のこのハイデルベルクの問答問い49は非常に独特な表現で表しています。問い49に第2にというところですけれども、私たちがその肉体を天において持っている、こういう表現というのは 私はハイデルベルク信仰問答を初めて読んだ時にもうびっくりしたんですね。ああこういう言い方があったのかと。私の体が天に あるんだ、その肉体を天に持っているなんていう表現っていうのは初めて聞いた。もうその時はもう本当に僕はびっくりしました。さらに言います、頭であるキリストがこの方の一部である私たちをご自身のもとにまで引き上げてくださる。私たちは洗礼を受けてこの方キリストのすでに一部になっているんですね。で、キリストは天に昇られたことによって私たちの体の一部は天に届いているんです。もちろん私たちはこう今地上を生きておりますけれども、キリストが昇天されたことによってこの地上と天上がつながったんですね。キリストは中保者と呼ばれるわけです。それは天と地をつなげる仲介者、仲介役なんです。まさにその役割がキリストはこの昇天によって成し遂げてください。天と地をつなげた。本来私たちは罪ゆえに天、神様のご支配から離れた存在でした。でもこの私たちの罪を許し天に結びつけるためにキリストは十字架で死に復活され、そして昇天された。で、体を持って昇天されたのは私たちを連れ立って昇天してくださったということです。私たちを置いてきぼりにしてしまったんじゃないんです。一人で天に上がっていったんじゃないんです。私たちを連れ立って昇天してくださったということ、それがこの昇天の本当の意味です。で、ここが分からないと私たちは自分は天とは無関係のもののように考える、そしてキリストはどっか遠くに行ってしまったかのように考えてしまう。でもそうじゃないんだと。私たちはキリストにつながっているならばもう天とつながって生きているんだということです。まあ少し悪い表現、こういう表現がありますね。もう棺桶に片足突っ込んでるよなんていうふうに言われる。でも私たちキリスト者はそうじゃないんです。私たちは片足を天に突っ込んでるんです。そういう存在なんです。体の一部はもう天にある。キリストがそのように天上と地上を貫いて私たちをそこにつなげてくださった。これが昇天の意味なんですね。ここに私たちの本当の慰めがあり希望があります。この罪の世にあってどんなに深くこの罪の闇が支配しようとも、また多くの困難があってその悲しみで挫折してしまいそうになっても、洗礼を受けキリストに結ばれた私たちはもうすでにキリストと共に天につながっているということを信じることができる。そしてやがて来たるべき日には主イエスがこの私の全存在を完全なる神様のご支配にまで引き上げてくださる。そのためにキリストは先に天に昇られ、そこで私たちの弁護者となられ、また保証となってください。そしてこの地上でも私たちが意気消沈してしまわないようにご自身の霊を、聖霊を送り続けて、そこで私たちを励ましてくださるのであります。先ほどですね、キリストはどこに今おられるのかという問いをいたしました。その時に、 例えばこう天に昇られたということであれば、じゃあ今キリストは天にあって地上を生きる私たちとは別のところにおられるのかと、そういう理解が起こるかもしれません。でそうなると、マタイによる福音書の最後でイエスが弟子たちと約束された、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この約束はもう破棄されたことになったのか、そういう問いの立て方をしているのが実は問いの47、48のところなんですね。で、まあ、この部分はちょっと難解なところなんですが、実はこれには理由がありまして、この部分はですね、実は当時の教会のある論争が背景にあるところなんです。で、これを詳しくお話しする意図ももちろんありません。少し簡単に申しますと、宗教改革以後にプロテスタント教会というのは大きく2つに分裂するんですね。それはルター派とカルバン派、改革派と言われている、これ2つに分かれていきます。で、それは実はこの論争がこの問答の背景に、今日の信仰問答の背景にあるんですね。で、それはどういうことかというと、一言で言いますと、キリストがどのような形で私たちと共におられるのかという、そういう、まあ、疑問というか問いなんですね。で、ルター派の人たちは何というかというと、それこそキリストは地上のどこにでもいるという理解をしました。どこにでもキリストは偏在するんだというふうに言うんです。で、だからこのこれから預かる聖餐の例えばパンと杯の中にもキリストは存在する、そういうふうに言います。そういう形でキリストは共にいてくださるというふうに言うんです。目に見えるこういった物素ですね、パンとか杯とかそういった中にもキリストはおられるから、そこでキリストは共に私たちといてくださるんだということをルター派の人たちは、その時主張しました。つまりですね、共におられるというそういう、まあ、感覚が非常に人間的な感覚なんです。具体的にそこにいる、このパンの中にいる、ブドウ酒の中にいる、そういうふうにこう考えるんですね。ところが改革派の人たち、まあ、私たちはその流れなんですけども、まあ、そういうふうには捉えないんですね。そういう見える形で仕方でキリストは共におられるということではないんだと。共におられるのは、それは神聖の働くところ、どこでもそこにキリストはおられる。神様、私たちの感覚で共にいてくださるわけではない。神様、私たちの人間の感覚を超えて、ご自身の神聖、威厳、恩恵、霊においては片時も私たちから離れていない。これは問いの47のところですけれども、そういうふうに理解しているんです。このパンとブドウ酒の中にいる、だから共にいるんだ、そういうことではなくて、神様の神聖とか威厳とか恩恵、聖霊が働くところ、そこどこにでもキリストは共におられ、片時も私たちから離れていないんだと。ですからこれはですね、理解というよりも信仰の領域なんです。私たちは信仰の領域で信じている。でもルター派はまだ理解の領域で共におられるということを説明しようとしている。でも神様が共におられるということ、これは私は極めて信仰的な事柄だと思います。今日読みました、ヨハネによる福音書第17章の24節のところ、ここ言いましたけれども、主イエスが父なる神様に願っております。私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。このキリストのいるところ、 それは何かどこか特定の場所を考えているんでしょうか。そうではないんですね。キリストに結ばれている私たちそのものがすでにキリストのいますところになるんです。キリストの栄光を表すところとなるんです。この存在が罪許されてそういうところとされたんです。変えられたんですね。またルカによる福音書にこういう言葉が、実に神の国はあなた方の間にあるのだと、そう主イエスは言われた。またマタイによる福音書では、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。天、神様のご支配というのはどこか遠いところにあるのではない。その神聖の及ぶところ、そこにキリストは共にいてくださるんです。そこは天となって、キリストが共におられる場所となるんです。たとえこの罪の闇の中にあっても、そこにも神様は天を表してくださる。それが一番よく表されているのがこの礼拝です。この教会です。どうかこの天のつながりを感じていただきたい。それが試練の中でも私たちを慰め、そしてこの年を生きる本当の力になるんですね。神は今どこにおられるのか、そのことを考えて心配するのではありません。私たちは信仰によってキリストとつながっている。そこにはキリストは共にいてくださるんです。そのことを信じて新しい年も歩んでいきたいと思います。祈りを捧げます。恵み深い天の父なる御神様、誠にこの罪の闇の支配する私どものところに、まるであなたのご支配が見られないような、そういうところにもあなたは御子イエス・キリストを通してここに天を表してくださいます。そして私どもと共にいてくださること、その確かさを私どもに示してくださいます。どうか試練にあって神様を見失ってしまいそうになるとき、どうぞキリストにつながっている、そのことに思いをいたすことができますように。そこが天であり、そこに神様のご支配を豊かに及ぶのだということを覚えることができますように、どうぞ信仰を強めてください。ただいまから聖餐に預かります。どうぞキリストの体と血に預かり、私どもの命が神様のものとして引き上げられ、その命が天にまですでに届いているということ、そのことを確信することができますように、聖餐の時を祝してください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の235番を賛美します。